스
時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、君津市役所1階のサテライトスタジオ、スタジオ君津の前にお集まりの皆さん、こんにちは。いやー、最高ですね。いい感じですね。多くの皆さんに今日はお集まりいただきました。椅子の数が足りなくて、後ろの方で見てらっしゃる皆さんも一緒に楽しんでくださいね。よろしくお願いいたします。今手を振ってくださいました。さあ、待ちに待っていないけれども、夏が来る前はやっぱり梅雨が来なきゃいけないということで、関東地方も梅雨入りをしました。なんか梅雨入りにした途端になんかね、雨はね上がっていますけど、やっぱり雨の季節、これからねたくさんの雨が降ると思いますので、今日もいろいろ防災のインフォメーションがありますが、ぜひ参考にしていただきたいと思ってます。蒸し暑い日が続いてますね。こんな時は熱中症にかかりやすいそうですからね、お水飲みながらで結構でございますので、今日はこの番組お楽しみいただきたいと思います。今日の、ゲストはですね、バンドの皆さんなんですが、 KCRF バンド、なんと君津中年ランナーズフォークバンドということで、KCRF バンドというんだそうです。結成10周年を迎えてらっしゃるそうですが、懐かしい曲などを伺っていきたいと思っております。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市1階のスタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場、房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井弘子です。君津市総合計画は今年度3年目を迎えました。これからも市政の主役である市民の皆さんが輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き、幸せつなぐ、
君津。こんなに羊が
走るアヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、君津市政策推進課の倉本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
たくさん拍手来ましたよ、倉本さん、よろしくお願いいたします。さあ、倉本さん、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は昨年8月から自動車メーカーのダイハツさんと市が連携して取り組んでおります便利なカーシェアサービスの取り組みについてご紹介させていただきます。
カーシェアサービスですか。最近はこのカーシェアっていう言葉をよく耳にするようになりましたよね。ではどういったサービスなのか、ここで改めて倉本さんに教えてもらいたいと思います。お願いします。
はい、カーシェアサービスは会員登録するだけで、無人のカーステーションにある車を必要な時に必要な時だけ使うことができるサービスになっております。
はい、
レンタカーと比較しまして、短時間短距離でも低コストで利用できる場合が多いので、利用のハードルが低いという特徴がございます。スマートフォンのアプリだけで手続きが完結するというのも魅力の一つになりますね。
スマートフォンだけで手続きができるっていうのはとてもお手軽なんですね。
はい、
実は車、これどこに置いてあるか教えてもらってもいいんでしょうか。
はい、君津バスターミナルの駐車場に3台ご用意しております。
はあ、
車種は普通自動車のトールが1台、軽自動車のタントファンクロスが1台、K 軽貨物自動車のアトレイが1台になります。さまざまな用途に対応できる車両をご用意させていただいております。
なるほど、バスターミナルで借りられるんだったら、例えば高速バスで君津に観光に来られた方にも使ってもらえそうですよね。
はい、市民の皆さんはもちろんのこと、石村さんのおっしゃる通り、君津へ観光に来られる方や市外に住むご家族が帰省される際などにもご利用いただきたいと考えております。
はい、
本日皆様にお配りさせていただいておりますチラシの裏面にも君津市の観光スポットを掲載させていただいております。
はい、いろいろな用途を想定しているんですね。ちなみに料金っていくらぐらいかかるんですか？
はい、利用料金は15分220円からとなりまして、ガソリン代や保険料もこちらの料金に含まれております。
15分から利用できるんですね。はい、それも220円から車が借りられるというのはとってもお手軽ですね。
はい、
先ほどね、手続きはスマートフォンで全て完結するということだったんですけれども、では改めて利用するまでの流れについて教えてください。
はい、まずは皆様がお持ちのスマートフォンにトヨタシェアというアプリをダウンロードしていただきまして、無料の会員登録をしていただきます。登録が完了しましたら、利用時間、車種を選択して予約することができます。
はい、
その後予約した時間になりましたら、アプリを操作いただきまして、車のロックを解除してご利用ください。返却する際には同じ場所に戻してアプリで清算返却手続きをするだけになります。
鍵の開け閉めまでアプリの操作だけでできちゃうなんて本当に便利になりましたね。
はい、とても簡単便利なサービスになりますので、
はい、
これまでカーシェアサービスを利用したことがないという方にもぜひ一度お試しいただけたらと思います。
ちょっと私も利用してみたいなと思いました。
ぜひ。
はい、今回のカーシェアサービスなんですが、これいつまで行われるんですか？
はい、このサービスは2025年3月31日までを予定しております。実証実験として期間限定の取り組みになりますので、この期間にぜひ多くの方にご利用いただきたいと考えております。
今年度ですか？今年度いっぱいまでの取り組みなんですね。はい、では倉本さん、お時間も残りわずかとなりましたので、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今日は君津バスターミナルで実施しているカーシェアサービスの取り組みについてご紹介をさせていただきました。日常のお買い物やお出かけはもちろん、観光や帰省などにも便利なサービスになりますので、ご家族や市外のお友達にもぜひお話しいただけたらと思います。また現在、今後の参考とさせていただくため、サービス向上を目的としたアンケートを実施しております。カーシェアサービスをご利用いただいた方には、車内に設置の QR コードを読み取っていただきまして、ぜひアンケートにご協力いただけたいと思います。
はい、
皆さんのご利用をぜひお待ちしております。
はい、期間限定となりますが、まずは期間限定に皆さんにお試しいただくこのカーシェアサービス、今日は倉本さんにお話を伺いました。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。爽やかに伝えていただきましたね。実は私の、友達の息子さんだったんです。お父さんにそっくりだったんで、もしかしたら倉本さんの息子さんって言ったら、はいっておっしゃってましたね。はい、とても良かったですよ。ありがとうございました。お父さんにもよろしくお伝えくださいね。さあ、それでは続いては KCRF バンドの登場です。皆さんどうぞ拍手でお迎えください。なんかお久しぶりですね。ちょうど1年前にも皆さんに来ていただきました。 KCRF バンド、君津中年ランナーズフォークバンドの皆さんです。はい、なんか調子も良さそうですね、今日ね。わかりました、よかった。お客様いっぱいですからね。今日は素敵な演奏をこの後ご披露くださる予定でございます。もう始めても大丈夫ですか？あ、よかった。それじゃあですね、大きな拍手をいただきながらご紹介をさせていただきましょう。KCRF バンドの皆さんで、1曲目は懐かしいあの花の首飾り、この曲からスタートしたいと思います。拍手でどうぞ。
はい、お願いします。
ありがとうございました。さあ、それでは KCRF バンドの皆さん、ちょっとご紹介しましょう。ステージこちらに向かって右手側からです。カフォーンの茂木さんです。お隣、はい、お隣リードギターの中山さんです。
中山です。
サイドギター赤い、はい、ポロシャツは平井さんです。
平井です、よろしくお願いします。
なぜかゆるキャラがいっぱい頭についているベース石田さんです。はい、ということで皆さんご紹介をさせていただいたんですが、中山さんちょっとマイクいいですか。
はい、
はい、バンド名の KCRF バンド、なんでこういう名前がついたんですか。
私たちメンバーはですね、はい、走る仲間が集まった音楽のバンドになっています 、はい、
ランナーズ、
ランナーですね、はい、昔から走ってまして、
はい、
それで走りながら話してて、
歌っちゃおうか、
僕も、
う
ん、ギターやる、はい、私もやるって感じで、それじゃあ集まってやりましょうかという感じになりました。
そうですか、はい、結成はもう10周年ということなんですが、
そうですね、
これ長く続けられる秘訣はどんなことですか。
コンサートとかライブですね、三船の里とかですね。あ、
そうそう、この間やってましたね、三船の里ね、
はいはい、ああいうところで、まあ、目標を持ってやっていること、
は
い、
うん、
であとはここ3、4年はコロナ禍がありましたけれども、モチベーションを、落とさないようにしてですね、自分たちのメンバー の課題を、ずっと練習してきました。
割と真面目にやってらっしゃるんですね。
そうですね、
比較的、はい、
月に2回、はい、そこの障害学習センターで、はい、練習をやって
課題を潰していくんですね。
そうですね、
わかりました、はい、さあ今後の皆さんの夢はどんなところにあるんでしょうか。
今後ですね、まあ今後の目標は
頑張れ
まあ、このままモチベーションを落とさないようにして、皆さんに喜んでもらえるような歌を届けたいと思っております、
はい、
でもう一つ新しい曲とか、
うん、
古い曲とかを、まあ、自分たちが好きなような曲がありましたら、それを選曲しながら取り組んでいきたいと思っています。
はい、ありがとうございます、はい、これからもどうぞ頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
歌声は先ほど加橋克実さん、タイガースのね、あの方にちょっと似てるなって思いましたさ あ,
あ、
そしてもう一曲ご披露くださるんですが、は
い、
ブルーコメッツのあの曲ですね、はい、ブルーシャトーを演奏そして歌ってくださるということです。それでは KCRF バンドの皆さんに大きな拍手をお送りください。ブルーシャトーです。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。 KCRF バンド、10周年を迎えてらっしゃるそうですが、たくさんのいろんな曲にも懐かしい曲にもチャレンジをしてらっしゃるそうです。今後ますますのご活躍を陰ながらお祈りしております。またスタジオにも来てくださいね、はい、どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。まあ、今年もねスポーツイベント、アクアラインマラソンなんかがあるんで、走ったりするのかな、
はいはい、
あ、そうですか、カツサ FM 中継してますからね、スタジオの前通るときはぜひ声をかけてくださいね。ありがとうございます。平井さん、ちゃんと最後まで走ってくださいね。ありがとうございましたというね、もともとは走りの皆さんのチームだったというね、縁って不思議なもんですよね。あれから10年が経っちゃったということですね。でもなんか楽しい仲間でこうやって集うのはいいですよね。さあ続いてはですね、こちらの方の登場です。九三郎さんって言うんですよ。じゃあ参りましょう。
ここが聞きたい、君津防災虎の巻。
さあ今週も始まりました、君津防災虎の巻。九三郎さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう本当に防災課から来たって感じがあるでしょ。はい、実はそうなんですよねさあそれでは参りましょう。今日はどんなお話ですか。
はい、はい、本日は前回に引き続き家庭でできる防災対策10選その6についてお話ししたいと思います。
九三郎さん、前回は家庭でできる防災対策10選の7つ目まで教えていただいた。
はい、はい、その通りです、石村さん、
はい、
ですので今日は家庭でできる防災対策の8つ目、 日頃から近所付き合いをしておくについてお話しいたします。
なるほど。日頃から近所付き合いをしていれば災害時に声を掛け合ったり、はい、助け合ったりすることがスムーズにできるということですね。
そうなんです、西村さん、はい、地震や津波、台風など災害大国である日本では災害による被害をゼロに抑えることはできません、
はい、
多発する自然災害に備え自分の身の回りを災害対策を講じている方も多いと思いますが、住まいの性能を高めたり防災グッズを用意するといった自助努力も必要ですが、いざという時には近所の人などで助け合う共助の意識が同じぐらい大切です。
はい、久三郎さん、万が一の時の被害を最小限に抑えて、はい、防災に強い地域を作るために地域コミュニティの必要性が今高まってきているということなんですね。
は
い、
その通りです、
はい、
1995年に発生した阪神淡路大震災の際、倒壊した建物に閉じ込められた人を助けたのは大半が家族や地域住民の方々でした。
そうだそうですね、
はい、大規模災害時には消防や警察など公的機関による救助援助が来るまでに時間がかかります、
はい、
このためご近所や地域など協力して助け合うことが重要となります、
うん、そうですね。災害時には日頃からのご近所との付き合いとかコミュニケーションというのがとても大切になるんですね。
はい、その通りなんです。
はい、でもね、久三郎さん、地域によっては近所付き合いが希薄だったり、
はい、
ご近所の皆さんと話すのちょっと苦手かななんていう方もいらっしゃるし、はい、できれば近所付き合いは最低限にしたいなっていう方も最近は特に多いんじゃないですか。
そうですね、ご近所付き合いが苦手、近所に誰が住んでいるか全く知らないという方もいると思います、
う
ん、
そうですよね、
はい、中には災害が発生したらその時助け合えばいいと思っている方もいるかもしれませんが、
そうです、はいはい、
ご近所や地域の人々との良好な関係は災害時に突然気づけるものではありません。ご近所付き合いの第一歩は挨拶です、
はい、
日頃から挨拶をするほか祭りや防災訓練など地域のさまざまな行事や活動に参加するなどして地域の方々を知るとともに周囲の人に自分を知ってもらうことが大切です。
なるほど。地域の人々を知るだけでなく自分のことや家族のことを知ってもらうってことも大切なんですね。
はい、石村さん、その通りです、
はい、
日頃から近所付き合いをしていれば、うん、災害時に声を掛け合ったり助け合ったりすることがスムーズにできます、
はい、
またご近所同士が顔見知りになることは地域の防犯対策にも有効です、
うん、そうすると皆さん普段のお付き合いからどこにどんな人が住んでいるのかとか、
はい、
お互いに知っておくといざという時のためになりますよね、
はい、
今のうちにご近所力アップしておかなきゃいけないですね。
はい、その通りですね。
はい、さあ、それではここで時間となりました。久三郎さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
どうぞ拍手お送りください。そうですよね、あそこにはちょっと足の不自由なおばあちゃんがいたなとか、あそこのおじいちゃんも避難したかななんていう形でね、コミュニケーションが取れるといいですよね。どうぞご近所のお付き合い大切にお願いをしたいと思います。さあ、そろそろ皆さんとはお別れの時間になります。番組では皆さんからのメッセージやリクエストなどをお待ちしています。このコーナーにご出演をいただく方も OK です。ぜひ事前と線は絶えませんので、どうぞお出かけいただきたいと思います。次回7月9日はバイオリンの田村さん、そしてピアノの吉川さんとお二人の登場となります。ぜひこのスタジオにもおいでいただきたいと思います。